皆さん、こんにちは。11月10日、第404回、気まぐれラジオです。今日はゲストの方にお越しいただいています。体験学習研究会、の代表理事の山地さんです。山地さん、こんにちは。
こんにち
どう
は。
も
どう
よ
ぞ
ろ
よ
し
ろ
くお
しく
願い
お願
し
い
まし す。
ま
ね、お忙しいところすいません。体験学習研究会って言っても、こんなこと言って失礼ですけど、あまりメジャーな団体ではないので、どういう団体ということがあるとは思いますけれども、分かりやすく言っちゃうと、日能研、関東の人は知ってるね、日能研の山地さんといった方が皆さんお分かりかもしれませんね、山地さ
そうなんですかね。
ん。
でも桜井さんのおっしゃる通り、体験学習研究会っていうと、ほぼほぼ知らない、誰も知らないと思いま す。
そう、せっかくだからどんなことやってるってちょっと喋ってみる。体験
は
学
い。
習研究
NPO 法人で
会。
す。で、体験学習研究会はですね、僕らとしてはですね、少数派影響理論という言葉を勝手に使ってですね、少しずつ世の中の社会変革につながる動きを少しずつ影響を出しながら進んでいこうみたいな、企みで動いていて、実際に体験学習研究会の中には、ファシリテーター、実動で動いているメンバーが、4人います、今。はい。もっともっと広げると、6人いるんですけども、実動で今動いてるのは4人いて、で、そうですね。日能研って今桜井さんおっしゃいましたけど、日能研もわからない人がいると思うので、
なる
簡
ほど、
単に
そうだね。
言うと、日能研は首都圏と、あと関西、九州、また東海地方にある、中学受験に、特化した学習塾です。で、今各地方いましたけども、法人がたくさんあって、株式会社日能研本部、これ私がいるとこなんですけども、あと関東に日能研関東っていう法人が一つあります。で、日能研東海という、法人があって、実は私ここにも所属してるんですけども、この日能研東海は河合塾と日能研の合弁会社。で、河合塾さんの河合さんもやっぱりすごくアカデミックな方で、こだわり持って、東海地方で中学受験の塾をやろうって時に、うちと一緒にやらないっていうふうになって、
あ、そう
は
ない
、
んだ。
そうです、やってます。で、日能研東海、日能研九州ってあるんですけども、ここで分かりやすくするために話した方がいいのは、中学受験しかやっていないっていうことです。多くの塾はいろいろ合併したり、さまざまな買収も世の中あったりで、高校受験、大学受験、とにかくいろんなものに参入していって、経営していくわけですけども、日能研は、日能研の、この株式会社日能研の創始者の、高木さんっていう、今、社長は2代目になるんですけども、高木さんが作った中学受験に特化した塾、つまり中高を私学一貫、私立の中高一貫校に、入る子たちのための塾をやりたいっていうふうに作った塾ですね。
非常にとんがった塾なんだね。
そういうことなんですよ。高校受験には参入しないと。なぜならば、私学を啓蒙したいから。この日本の中である公立、もともとは官立っていうものかもしれないですけども、公立、国立、そういうものではなく、創始者がいて、僕、創始者がこういう学びの形にしたいんだ。みんな創始者尖った人ですよね。っていう形でできた私学っていうところを、啓蒙する会社を作ろう。で、そこにくっついて、なので受験、そこの受験の会社をやろうっていうようなつながりで、やってるので、私たちはなので、中高私学一貫校の啓蒙が一つ仕事をしながらのミッションだし、そう、塾だとやっぱ合格させるための、そういうお金儲けをしている、ものでしょっていうふうに見られる時もあるんですけど、 まあ、僕らはこだわって中学受験しかやってないので、やっぱり進学後の中高でその子がどうこう学んでいくかっていうことも含めて、うん、塾での時間を作っていかなきゃいけないので、そこでのこの、うん、まあやり方とか、あとまあ知ってる人はもう最近多いんですけど、日野家ずっとキャンプやってるのは、
うん、
なのでそういうまあ進学後の学力につながるものをやらなきゃいけないよねっていう中で、キャンプですとか、うん、まあキャンプだけじゃないそのなんかね、プロジェクトアドベンチャーを使ったような、
はい、
子供への試みとかっていうのを、うん、やって、まあ、最近ではもうジェムズとか、
うん
うん、あとはまあ SDGs みたいなことを絡めたこともそうですし、
うん、
まあ、あとは意外には意外でなんか全部競争とこう比較と、なんていうんですかね、そういう中でなんか子供たちは学んでるって思われがちなんですけども、自己評価をすごく大事にしている。
なるほど、
うんうん、自分で自分を自己評価していくっていうことを大事にしている、まあ、塾なわけですよね。なる
ほど。 で
そこから
体験学習法研究
やっときたんですけども、そこから作った NPO 法人で、
うんうん、
なので、まあ、簡単に言っちゃうと結構日野家っていう名前を使っちゃうといろんなその皆さんの前提塾だしとかっていうのもあって、うんうん、NPO 法人を作ってキャンプとか、
うん、
アドベンチャープログラムをやった方が動きやすいっていう、
うん、
まあ、文脈があったりとか。
なるほど、
うん、ありますし、そうあったんです。なんか僕2000年の前半ぐらいにキャンプでやっぱりね、キャンプやって詰め込み教育やってんでしょとか言われたこともあるし、
う
ん、ね、あるね、根に持ってないですけども、ある施設から塾には施設は貸しませんみたいなので、次からもう申し込まないでみたいなことも、そういう時代もやっぱあったなと思う、あったんですけど、
はいはい、
でも桜井さん含めいろんな仲間の人とつながり、仲良くしてもらいながら今ずっとここを進めてきて、なのでキャンプをやったりアドベンチャープログラムをやったり、
うん、
でそれは子どもに限らず、その私学の中高生もこう対象に今言葉としてしていきたいと思ってますし、
うん、
あと、ま、大学生のキャンプをやったりとか、
うん、
僕らは、あと、私学の教員の対象のキャンプを今ずっと続けてたりとか、
ね、多分、皆さんが一般に考えるテント張って、野外炊飯やって山登ったりっていうキャンプのイメージとは、ちょっと違うキャンプだよね。
そうですね。ね、森の中、自然の中に祈り、なんか、ずっと、紙を、まあ、僕らビーイングとか呼びますけども、うん、こう紙とにらめっこしながら、
うん、
そうね、みんながこうイチャイチャもめもめしてるようなそうそう、もめたりとか話したりとか、ね、うんうん、そういう話をしながら、でちょっとそれ確かめに沢行ってみようかとか、
うん
うん
うん、
ちょっとそれをなんかやぶこぎしながらもう一回考えてみようかみたいな、
な
るほど、そういうようなキャンプですね。
ね、うん、そういう普通のキャンプのイメージを皆さんは持たれないのが、一回そういうキャンプを見れるといいなと思いますけど、きっとそのうち YouTube かなんか流してくれると思いますけど、
あ、はい、9月に、うん、大人向けのキャンプをやりまして、裏磐梯の小野学校の後半の、
はいはいはい、
野外計画の小野学校歴史は野外活動センターでキャンプやって、はい、まあ、私プロジェクトアドベンチャージャパンの非常勤もやってるので、そのつながりでファシリテーター、非常勤ファシリテーターの仲間が参加したり、一般企業の人が参加したり、大学生も参加したんですね、
うん、
で本当にそのビーイングというか、それぞれがこう持ってるものを話をしながらキャンプを作っていくっていう、うん、で同時にグループを作りましょうねっていう、まあ、テーマをしながらキャンプで、
うん、
いや大学生がすごく面白くて、
うん、
まあ、40代前後の男性2人ぐらいなんですけども、うん、そのメンバーに3日目意を決した大学生が、何でも自分の話に持っていくのやめてくださいそう話をしてからグループがガッと動き出したんですよね。
なるほど、
うん、あ、正直に言ってくれてありがとうって、うん、俺そういうとこあるわっていう話から、
なるほど、うん、
そしたら他のもう一人の男性が、俺もそういうとこあるってみんな聞いたら、他のメンバーがじゃあちょっと正直に言うねみたいな感じだった。だからそう、でもなんかそういうキャンプがしたいところはあります。
なん
か 関係を作りながら、お互い正直になっていきながら、自分が学ぶために、お互いがこうリソースになってくれて、こうフィードバックを渡し合って、ね、帰るときになんか、そうですね、上手に火起こしできるスキルはないけど、自分の中での大きな何かをこう、お土産を持って戻れるような、まあ、キャンプがしたいなとは思っていますね。
はいはい、いいことだよね。で、やっと体験学習研究会のことが説明が終わって、大体時間がだいぶ経っちゃったんだけどさ、
はい、これででもちょっと満足しました。
あ、そうですか。今そのファシリテーターが4人いるって言ったけども、はい、その中の1人として活動してるわけだよね。
そうです、そうです、ね、
どんな仕事が、まあ、はい、キャンプ今やってるって言ったけども、はい、毎日やってるわけじゃないじゃない。
はいはい、
うん、どんなことをしてるの。
はい、ありがとうございます。私は、もう一個説明すると、日農研に新卒で入ったんですね。
はいはい。
そう、日農研に新卒で入って、で、実は教室でこう授業を、社会の授業をやってたんですけども、うん、ある時に肩ポンポンって叩かれて、うん、教科教育じゃないよ、君はと言われて、この野外教育とかアドベンチャー教育とか、体験教育の世界に入ってきましたと。うん、で、なので、仕事、からなんですけど、やっぱりその私学とのつながりをすごく仕事にしてきたので、うん、塾の仕事ってなんか問題を解けるようにとか、思考がこうどんどんどんどんこう発達していくようにとか、そういうことだけじゃなくて、うん、やっぱりその私立の先生とのつながりってすごく大事で、
うん、
常にそこに敏感にアンテナ張って仕事をしてたんで、まあ、いろんな学校の先生とこうつながりがあるわけですね、うん、
はいはい、
なまあそういう中で僕が今こう、まあ、大事にしている仕事は、その私立中高の、まあアドベンチャープログラムを、うん、はもう私立 中学に入れて、
うん
うん、それをもとにその子どもたちがこう学ぶとか成長していくってお手伝いをすることなんですよね。
うんうん、
でちょうどもうこのコロナになって、うん、どこもこの宿泊行事ができないとか、
はいはい、
私立にはね、アドミッションポリシー、見学の理念とか、
うん、
科目でどういうことを大事にしたいかみたいなカリキュラムポリシーとか、はい、あとは卒業時にどうありたいか、ディプロマポリシーみたいな、この3つってすごく大事にされてるんです
よ。なるほど。
うん、そういうことをやるために、例えば宿泊行事だったり、うん、学校行事だったりとか、さまざま、まあ、日頃の関わりもそうなんですけども、うん、でもそういうのがやっぱりコロナでこうなかなか難しい中で、関わって、助けて、っていう声があって、
うん、
で、あ、これは仕事になるなと思って、
うんうん、
そうそう、僕もそういうことしたかったので、
うん、
今なんかいくつかの学校に行って、
うん、
アドベンチャープログラムをまあ提供しています。
なるほど。
はい、
それはなんていうの？学校に行ってってことは学校の中でやってるってこと？
そうなんですよ。これがまた面白くて、なので、うん、外に出てロープスポーツに行ってとかできないって。
うん、
どうしましょうって言って、私学の学校のフィールドがあるじゃないですかと。
フィールドって校舎とかグラウンドとか。
校舎、うん、校舎とか、いやでもね、校舎と校舎の間のこのちょっと休み時間にみんなが和んでるような
中庭みたいのね。
うん。うん、フィールドになるし、
うん、
そうそう。で普段子供たちがここまで行かないみたいなこともあって、
うん、
ある
敷地の中で。
うんうん。なので、もう学校って実はすごく可能性があって、
うん、
いろんな風に使える、まあ、施設を使えるんですよね。
うん、
ある神奈川の男子校なんですけども、まあ、こう山の上にあって、学校のキャンパスの周りが森なんですけども、
うんうん、
まあ、アドベンチャープログラムをやって、ちょっと休憩しよう、メンテナンスしようって言って、うんうん、したら子供たち戻ってこなくて。
やばいじゃん。
まあ、それは中1だったんですけども、うん、なんか休み時間でその学校のフィールド使ってたノリでもっと奥に入ってったら森があると、
うん、
で森まで出て、うわすごい楽しいって言ってみんな戻ってこなかったんですね。でもね、それ学校の先生が、あ、だからこうやって学校好きになっていくとか、
うん、
学校していくっていうのは、そのアドベンチャープログラムの目的とは違う、さらになんかもう一ついいことが今日はあったなみたいな感じなんで、
ね、なるほど、
うん、 まあ本当になんか周りが森みたいなところで、みんな戻ってこなくて、はい、戻ってきて、みたいな、また時間をかけて、どこ行ってきたのって言ったら、いや、すごいんだよって、学校の周り森なんだよ、みたいな。なんかいい時間もあったり、まあそんなことをしてますね。
ああ、なるほど。そういうのね、プロジェクトアドベンチャーでもないよね。
そうですね。なので、まあ、本当にロープスコースもそこにはないですし、うん、なんかまあ、使うのは基本アクティビティだったりもするけども、うん、なんか学校の木と木を使って、それこそよくあるような、スパイダーズウェブみたいなのみたいなこともあったんですけども、
うん、
なんか、もっとさらに思うのは、ね、この学校でちょっとキャンプっぽいこともできるよなって思うし、
なるほど、なるほど。
で、先生もできるよねって話して、
うんうん、
なんか速攻があるとことかを使って、
うん、
ちょうど今の時期なんですけども、うん、焼き芋しようかなみたいな、
あ、
そうそう、そういう話も広がったりとかして、まあなんか、まあ、可能性を感じてます。キャンパスでこう作れるアドベンチャーみたいな
の
を、もっともっと、あ、そう、で、僕は神奈川で主に、東京の学校もかかってるけど、神奈川が多いので、
うん、
あの学校も、体験学習研究会、何、山地関わってるの？あの学校も、あの学校もキャンパスアドベンチャーやってんの？みたいな。
なるほど。
言葉はちょっと野望ですね。
なるほど。キャンパスアドベンチャー、はい、いいね、その名前。
キャンパスアドベンチャーと勝手に、はい、名付けてやってます。
なるほど。そういうのが。でも、そういう学校の中で新しい、その、なんていうのかな、活動って面白いね。
面白いです ね、
うん、それって、でも今矢上さんがやってるのは私立でしょ。
そうです ね、うん、
公立でもやったらいいななんて僕は思っちゃうけど、勝手に。
そう、うん、でやっぱり私立に思い入れが強いので、
うん、
私立のそのこう広げていくのはやっていきたいんですけども、うん、まあ公立でもやっぱり学校の中でどう子どもたちをこうの学びの場を作っていくっていうのは今本当にコロナもあって、
うん、
でね、対面で何ができるかってすごく重要なポイントだと思うので、うんうん、関われるところは関わりたいし、
ね、うん、増えていくとい
いな。ただそう話長くなっちゃいないようにすると、大事なのはやっぱ僕らが業者的に来て一日イベントやって、はい帰りましたみたいなのだと、ちょっとやっぱりつながっていかないので、
うんうん、
やっぱり何回か定期的にっていうのもだし、しっかり、ね、学校の担任団とか含めて、なんでそれやりたいのとか、うん、これでどういう、こう、先を見てますかっていうようなやり取り、やっぱり、向こうも面倒くさがるときがあるんですけども、うん、そこで僕らも逃げないで。
大事だよね。それ、
うん、
学校の先生にちょっと詰め寄っていくことになるけれども、それが大事だよね。
そうなんです、うん。そこは本当に一番もしかしたら大事かもしれないなと思って、うん、そうね、それでやっぱり、あ、じゃあいいですって引っ張りだったらしょうがないなって。そう、そこは思って、でもやっぱり、いい意味でのめんどくさく、
うん、
学校の先生に関わっていくっていうことが一つ仕事をする上で大事にしていて。
面白い。うん、ね、ちょっと話題が変わるんだけどさ、山井さんはジャパンアウトドアリーダーズアワードの、運営員だっけ？
はい。当初から、はい、一応入ってやってます。
実は、なんだっけ、みんなが、アウトドアリーダーズアワードの応募者が書く、こう、書類の、
ルーブリック
という仕組みを作ってくれた人でね、
はい、
ね、当初から関わってもらって、今ちょうど募集してんだよね。
そうです、ね。ジョラ2022が今募集中で、
ね、
11月23日、一応1回エントリーの締め切りなので、
うん、
そこまでに、
あと13
日。ぜひ、そう。これ簡単にエントリーはこっちでできるんです、
うん。
で、その後私たちからメールを出して、審査シートとこういう評価表で、そう、自己評価をしてもらう形での審査シート記入になります、みたいな、そんな形で。
そうだね。うん。それってルーブリックという、仕組みでやって、書くことによって自分のことを点検できるような仕組みなんだよね。
そう。ね、大事にしてるのは、そう、まずやっぱり来てみくれれば分かるよとかそういうことじゃなくて、自分のやってる活動を言語化できることっていう機会を作ることで、 その僕らのその野外教育に関わる自然体験もそうですし、まあ、そのアウトドアリーダーズにのこのそれぞれの能力を高めるためにも大事だなと思いますし、うん、あのみんなが共有しているルーブリックっていう評価があることで、まあ、審査もそれをもとに、審査するメンバー何人もがその人の審査シートを見て、それぞれの主観で、僕はこういう理由で4をつけました、うん、こういう理由で5をつけましたっていうことをするわけですよね、うん、でそれはそのままだからフィードバックとしてお渡しするので、うんうん、このメンバーこの何人かのメンバーを見てこの人たちはこうつけましたで理由はこういうふうなことだそうですっていうことを渡す。つまり自分の書いたものと評価表を元に、まあ、その見たメンバーがまたフィードバックを返してくれるっていう仕組みですよね、うん、だからなんか健康診断みたいな感じ。
そうだよね、あの、うん、どこが足りてないのかとか自分は足りてると思ってたけどそうかそこが足りないのかってことが点検できるんだよね。
そうですね、うん、あのそういう形にしていきたいなと思って、ね、はい、共有評価をもうこういう評価をしますっていう共有しちゃいましょうと。
なるほど、
うん、素晴らしい。そういう形になってます、ね、
ぜひあのおあのなんだっけ一等賞じゃないけど対象じゃなくていくつかやってるからどれがどういう名前だか忘れた。なんだ優秀賞
ファイナリスト、そうファイナリスト、まあジョラーアワードは毎年そのファイナリストが最後選ばれて、ね、その中から特別賞とか大賞とか
大賞でいいんだっけ、はい、ね、大賞にならなくても書いて出してフィードバック受けるだけでも結構すごく役に立つことだからね。みんな一回応募してくれるといいなと思いますね、はい、すいません、あのあっという間に15分の予定が20分過ぎてしまいまして、
すいません。
いやいやいや、あのこちらこそありがとうございます。あの、はい、そんな山井さんです。面白いね、あのキャンパスアドベンチャーって新しいあの活動が生まれてくるようで、もしかするとすごく重要な活動の先駆けをされているのかもしれないね。というわけで今日はこれぐらいにしましょうか、ね、山地さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、ね、
あのというわけで皆さん、今も言いましたけどキャンパスアドベンチャーなんて面白い、あの学校の授業時間とかがどんどんどんどん足りなくなってきて自然教室とか移動教室とかができなくなった中でどうやって体験活動をやるかっていうと、こういうキャンパスアドベンチャーなんていうのは一つの特別教育活動のジャンルで確立してくるかもしれないね。今からみんなでそういうあの体験活動を宿泊じゃなきゃできないんだっていうふうに訴え続けるのも大事だけども、ちょっと歩み寄ってあげるということを学校にね、学校の事情を見て歩み寄ってあげるということも大切なのかもしれないななんてちょっと感じました、ね、もっとあの興味のある方は山根さんとつながっていただいていろいろ議論してみてください。それでは今日はこれぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。